はい、中尾月のワッショイワッショイ始まります。今週もよろしくお願いします。はい、改めまして中尾月です。はい、ジャッキーガンガンバリバリで今週も盛り上げていきたいと思います。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため、放送局広島スタジオよりお送りしております。はい、はい、はい、改めまして中尾月成です。はい、ジャッキーガンガンで行ってます。今日はね、6月のね18日です、水曜日ね。時間大体10時ぐらいですかね。はい、とてもいい天気でございます。はい、放送はですね、7月の15と22日を予定しています。はい、今日のね、収録アシスタントはね、なおちゃんでございます。はい、今日もとても可愛くて、素敵でございます。まあ、ラジオだからね、皆さんちょっとかわいそうなんだけど、ちょっと心の目でちょっと想像してみてね。今日は白い服で、とてもチャーミングな、ちょっとセクシーな格好をして、ミニスカートで出るところはちゃんと出てですね、もうとてもね、最高の姿で、なおちゃんが画面の前にいてくれています。はい、心の目でね、よく見てください。はい、ということでね、ちょっとね、中尾家のね、ちょっとヤギズのお話なんですが、中尾家のヤギズはね、ブーはね、実はまだね、冬毛が残ったままなんですよね。はい、なんかね、ちょっとこう、お尻の方とか、冬毛が残ってて、ちょっと汚い。なんか汚れてるな、感じ。で、最近ちょっとこう、触ってあげると、ちょっとこう、なんちゅうかな、汗ベタベタしてる。なんかこう、汗かいてんだな、ちょっとこう、ベタベタだな、みたいな、そんな感じがね、します。で、よくよく見てみると、その毛と毛の間にね、ちっちゃいこう、小林っていうかな、虫がね、入り込んでてね、本人ちょっとかいみたいな感じでね、やってますんでね。いつもこう、何て言うかな、シャンプーするような感じで、ちょっとこう、爪を立てて、こう、なでなでというか、こう、かいてあげるとですね、本当にね、中に入ってる虫も、死んでるというか、潰れるのがわかるんですよ。その虫の血というかね、そういう種類が出てきたりして。で、あの子も、じっとこう、もっとやってくれ、もっとやってくれ、みたいな感じするんでね。もうね、だいぶね、気温も高くなってきたんで、ちょっとシャンプーしようかなと思って。ヤギはね、水が嫌いだからシャンプー、去年は濡れタオルに泡立てて、ほんでこう拭こうかなと思ったら逃げちゃうんですね。だから、なんかこういい作戦。まあ今年はね、だからブラッシングに泡立てて、ちょっとこう、それでやってみようかなと思って。で、ブラッシングで、なんちゅうかな、うまくこう、濡らしたら、それをタオルで拭き取るような、そんな感じにしてみようかなと思ってるんですよね。まあね、なんちゅうかな、言葉がね、喋れてね、こうすればこうなんだよとか言ったら、おとなしくしてくれるかもしれないけど、やっぱそういうことじゃないんでね。ちっちゃい頃からね、そういう習慣つけとけばよかったかもしれんけど、ちょっと、反省点というかね、そんな感じで、ブーちゃんのね、開会をね、解消してあげるように、この一週間ぐらいね、ちょっとやってみようかなと思ってます。はい。じゃあね、中尾家のヤギズはね、まあそんな感じですかね。はい。インスタの方もね、インスタじゃないや、X の方もね、たまに、画像とかね、写真載っけてますんで、X は、中尾 毛のヤギ図でね、検索すれば、出てきますんで、まあ、お時間あるときに、少し見てください。はい、じゃあちょっと一回ジングル入れちゃってください。なおちゃんよろしく。
聞いてくれてありがとうございます。
はい、最近というか、まあね、ついにというか梅雨入りしましたよね。で、どうしてもね、梅雨入りはね、ジメジメしてね、ちょっとこう匂いっていうかね、そういうのがね、気になるようなね、季節です。ほんでね、皆さんこれ知ってるかな、小学生と大学生って結構匂いがきついらしいんですよ。これ知ってたかな？どういうことかなっていうと、まあこれは私が聞いた話だからね、その科学的とかそういうことじゃないと思うんだけど、小学生は何で臭いんかなと思ったら、小が臭い、はい。でね、大学生はね、大が癖。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、この時期のね、ちょっとね、つまみは OK みたいな感じのね、お話でね、取り入れてくれると、このラジオもね、なかなかいいと思いますんで。なおちゃんよそで言ってもいいからね。はい。まあ、そんな感じでね、ちょっと小話入れときました。はい。はい。じゃあね、ちょっとしたお話なんですけど、中尾さんは、先週、前回の放送でね、ダニに噛まれたようなお話したんですけど、今回、ダニのね、処置してもらって、治療したんですけど、治療というか、抜歯ね、抜歯をしたんですけど、抜歯をしに、まあ、一針しか塗ってないんでね、ほんとちょこっとなんだけど、先生曰く、まあ、これからね、5日から1ヶ月間ぐらいは気をつけてくださいなんてこと言うんですよね、先生が。んで、まあ、ブツブツができたりね、熱が出たりしたら、すぐ連絡してくださいみたいな感じで言われてました。だから、と思って、もう、きっきりね、抜歯がね、終わったら、もう終わりなんかなと思ったら、これからがね、大変だっていうことなんていうのね、なんかダニってね、本当にこう、ちっちゃい、まあ1、2ミリのね、生き物なんだけど、すげえパワー持ってんだなと思って、ちょっとね、まあ、甘く見てたなという感じがしました。そう考えると、結構ね、うちのブーも、ダニに噛まれてるのは、まあ一応、駆虫薬をするんだけど、やっぱり噛まれてる時あるんですよ。で、そのダニが、どのぐらいかな、小豆大、要は、小豆ぐらいの大きさに膨らんでる時とかもあるんですよ。そういうのも、やっぱり、まあ、私がこう手でプチって取ったりとかしたりとかするんだけど、まあね、そういうのが1回2回じゃないからね。だから、結構、その、なんちゅうかな、野生動物にはヤギにはそういう、免疫というかがついてんのかなと思って、そう考えるとね、やっぱり人間は、あんまり過保護もね、俺は良くないんじゃないかなと思ってるんですよ。なんちゅうかな、衛生基準とかがあって、その手洗いだったりとかね、お水もどうのこうのとかなんかいろいろ、まあすげえんだけど、でも、少しね、雑菌は入れて、免疫つけた方がいいんじゃないかなみたいな感じが、本当持論ですけどね、思ってます。だから、まあ昔の話ですよ、これは。私が学生だった頃、高校生ぐらいの時には、まあ野球部だったんですよ。で、当時の、まあ運動部は、水は飲んじゃいけないみたいな、そんな感じの時代だったですよね。だから、今とも全然もう考え方が違う。今はもう喉が渇く前に水分補給しましょうみたいな感じで、もう絶えずね、水分補給をするんだけど、当時はもうそんな感じで、野球部で外でやってるでしょ、夏の炎天下とか。そうすると、ボールがこう、ちょっと、遠くにというか、まあ、 グラウンドの端とかに飛んでいくわけですよ。そうすると、まあ、喜んで取りに行くんですよね。で、まあ、小川っていうかな、なんちゅうかな、その農業用水かなんかわかんないけど、要は川が、ちっちゃい川が流れてるわけですよ。もう濁ってなければ OK みたいな感じで、まあそこでこう水を飲むというね、そういうのを、やってましたし、もうなんか、そうやって多少でもね、雑菌入れたりとかね、でまあ子供の頃とかでも、なんちゅうかな、その、小学生の頃、まあ集団下校だったりとかね、登下校で帰るときに、その帰り道に遊びながら帰るのが楽しみでしょ。その時にこう、ヘビイチゴなんかそういうなんかのを食べたりとか、その辺のお家のグミとかなってるのを食べたりとか、当然洗わないよ、その辺を取ったりして、なんかそういうので、なんかたくましく、小腹を満たしてたかなって感じですよね。ビワなんかもよく食ってたなとかって、なんか、まあ、この時期ちょっとだけ思ったりするわけですね。はい。まあ、ダニのね、そういうお話から、ちょっとこう、いけない学生時代のお話でしたけど、はい。まあ、ね、ダニには十分注意して、ね、この夏をね、元気に過ごしていきましょう、皆さんね。はい、そういうことでございます。はい、ちょっとだけじゃあジングル入れてもらおっかな、なおちゃんちょっとお願いします。
夢の種放送局。
はい、じゃあね、ここからね、ちょっとまあ、この 2,3 日間の私の近況をちょっと報告しますと、前回のね、この放送は、実は1週間前の水曜日に収録したんですよ、前回のね、収録は。んで、まあ、四国のね、ちょっとバス旅行の日帰り旅行の話したんですけど、実はその後ぐらいに、ぎっくり腰になっちゃいまして、んで、まあ原因は多分、そのバスの長距離移動だろうなとかって思ってるんですよ。で、まあぎっくり腰、腰痛、まあああいうのは、ちょっとね、癖になるんですよ、実は。はい、ほんで、私結構何回もやってて、もうぎっくり腰のね、ちょっとベテランなんですよ、実は。で、その、まあ、このベテランの私が言うにはですね、今回のそのぎっくり腰って結構過去のぎっくり腰の中でもベスト5ぐらいに入るぐらいちょっと今回大変だったんですよね。どういったところが大変かっていうと、まずその、寝れない、ね、もう本当に今、ね、眠たくてしょうがないんだけど、熟睡できないんですよ。まあ、寝返りが打てないんで腰が痛くって、で痛いのははっきり分かってるのは右の脇の後ろ、まあ、腰側か、ここが多分今すごく痛いんだなって感じがしてるんですね。で痛いでしょ、腰が痛い、ほんで寝返り打てないで、布団からね起き上がるのが起き上がれない、目覚ましになって目覚まし止めたいんだけど手を伸ばせられない、だから何するしてもなんか腰っていうかその部分ってすごく大事なとこなんだなって、今回のそのぎっくり腰して苦しんだ時だから金土ぐらいかな、金土とかは本当ね体の各部位にね本当にありがとうって感じだった、ずっと今まで何気ないことができない、本当にこの辛いなみたいな。で、くしゃみがまずね、出せない、咳ができない、咳も本当にねもう力のない咳しかできないというか、本当こう喉に詰まってるんだけど、えんとかって出したいんだけど、それもできない。なんか響いちゃうというか、多分咳するにしても。ちょっと腹筋にお腹に力入れないとダメだから、そこら辺の影響もしてるんだなとかって思って、なんか、大事なんだなみたいな、どっか一部が欠けてもねやっぱり 大変なんだなって感じでやってます。あのね、今までね一番、ひどかったぎっくり腰だった時っていうのは、ぎっくり腰になりました。で次の日に広島市内に行かないといけない時があったんですよ。あの時はだけ車で行ってたから車の運転しないといけないなとかって思ってたんですけど、で、まあでもどうしても行かないといけないんで行くでしょう。そうすると、車ブレーキをかける、そうしたら車って止まるでしょ、もちろんその反動が振動に、あれでイティティティティティティってなるので、で、まあ、車の乗り降りもしんどい。で、当然、その、後ろを見てバックするときとかでも、そういう、なんていうかな、姿勢が、やっぱりこう、体ひねってあるするから、あれが痛いとかって、なんか、本当にね、あのときは、こう、車運転するのも、なんていうかな、油汗かきながらの、あれでした。で、わかりやすく言うと、例えば、こう、水槽に、水槽バケツでもいいんだけど水をいっぱいいっぱい入れて、で車運転してたら分かると思うんだけど、ブレーキかければそれを水が波打って水がこぼれたりすると思うんだけど、ああいう感じの何て言うかな、その波動というかこぼさないで運転するぐらいの慎重さでやんないといけないというね、本当に一番しんどかったのそうかなと。で一番最初にぎっくり腰やった時はあれなんですよね、靴下履くのが、片足がだいたい10分から15分ぐらいかかったかな。あの時も本当大変だったな、靴下履くのが。今もだから、今回のぎっくり腰も、やっぱり出かけるのが5分ぐらいかかるんですね。あ、時間だから準備していかないといけないと思っても、着替えて、靴下履いて同行して出るのが5分ぐらいかかるから、結局ね出勤時間もギリギリになっちゃってね、なんか危ないって感じのね、そういうぐらいのぎっくり腰くんです、はい、やっぱりね、なんちゅうかな、まあ年は取りたくねえし、その元気が一番いいし、その何気ない日常が本当にねやっぱりいいなっていう気がねしますよね。なんか今回つくづくそういうふうに思ってます。で今回ね本当にぎっくり腰になって強く感じたのは、やっぱり人生ってその山あり谷ありじゃないとダメだなと思ったんですよ。あれがこう何もなくって平坦な人生と、その何て言うかな、不幸も幸せも分かんないというか、なんか、ブルーハーツの歌で好きな詩があって、なんだっけな、なるべく大きな幸せをなるべくいっぱい集めよう、なるべく小さな幸せをなるべくいっぱい集めようみたいな、そういう歌詞があるんですけど、なんか、それじゃねえかなとかって思うんですよね。だからなんか、なるべくね、そのちっちゃいし、不幸なこと、ね、嫌なことがあってもいい。そうすることによって、なんかこう、ね、人に優しくしてもらったりとか、こう、なんか絶好調だったりとか、そういうのが感じられるから、それはそれで幸せを感じたりして、いいんじゃないかな、みたいなことをね、今回、このぎっくり腰くんにね、教えてもらいました。はい。ぎっくり腰くんありがとう。なるべくなら来ないでほしいんだけど、ね、また、私がね忘れた頃にやってきてちょうだいねって感じでね、ぎっくり腰くんのお話です。はい、それとね、またもう一つね、実はね私魚の目をも持ってて、今回、魚の目がね、なんか疲れが出た時に魚の目痛くなるっていう、そういう風にずっと思ってたんですよ。で今回まあ、腰が痛いから整体に行った時に、その左右のバランスが悪いみたいなことを言われてて、で思い当たる節って言ったら、そういえばぎっくり腰や、ね、魚の目が痛いな、でそうするとそっちをかばうから、そしたら片一方の方に、まあね、体が傾いたりとかして、あ、そういうことってあるなとかって思ったんですよ。でよくよく考えると、昔、どうも、私のその姿勢というか、その気をつけというか、ちょっとこう、斜に構えるというか、 なんていうかな、なんかあんまりよろしくなかったらしい。で、高校の時でも、生徒指導の先生とかに、なんていうかな、ちゃんとこう、気をつけというか、姿勢よくしろみたいな感じで言われた。なんかこう、あんまり良くないらしい。だけど、そういう長年の積み重ね、まあ、それっていうのは、ね、自分の中の癖で、自分はちゃんとこう、まっすぐ正面向いて人と向かい合ってるような感じなんだけど、それがちょっと相手からしてみると良くないみたいな感じで、だったのかな。だからそういうのがもう習慣になってるから、体がやっぱりそういうふうな習慣になってるから、足のかかり具合かな、そういうのが、まあ、悪くて、魚の目だったり靴ずれとかができて安くなってるっていうかね、そんなんじゃねえかなってちょっとこう自分の人生をね振り返ってみました。なんだそれみたいな、魚の目もだからもうどのぐらいかな、多分ね、もう社会人になってぐらいからなんかこう、もう絶えずというか、こう疲れが出たら痛いで、気がついたら痛いみたいな感じで、ほんで魚の目テープを貼ります。でも最後まで取り切らない。あ、魚の目がね、実はその両足の小指の側面にあるんですよ。だからあれがねずっと痛くって、ほんでちょっとこう本当に最高に痛い時なんか、ちょっと物がこう歩いてて足に当たっただけでもこう、もう痛くなっちゃうから。で今回もう近くの病院のちょっと皮膚科に強い病院、皮膚専門っていうのかな、にところで、もう魚の目取ってくださいみたいな感じで、行って、で今現在魚の目テープをスピルコーとかっていうのかな、なんか要は皮膚をこうね柔らかくするようなそういう薬を今貼って2、3日、まだ1週間経ってないけど何日間かは経ってるんで、このね皮膚が柔らかくなったら来てくださいね、でまあ先生がね、取ってあげるからみたいな感じでは言われてるんで、まあ、今までこう何て言うかな、周りの皮膚は柔らかくなるけど、その魚の目の芯のところまでは自分では取れなかったんだよね。なんか痛すぎて。だからもう人にやってもらった方がいいやと思って、まあ今回そういうことをするようにしました。ほんで、またね、そのタイミングも腰痛、ぎっくり腰とその魚の目の痛いのが一緒になったんで、小指にテープを貼る、そういう姿勢さえできないというね、腰が痛くって。だから、まあ本当この際だからもう全部直しちゃえみたいな感じでね、中尾さん、大改造ですよね、はい、大改造をする予定になっております。はい、まあ魚の目がねなくなれば、どのぐらい元気になるかわかんないけど、まあジャッキガンガンバリバリでね、上げていかないといけないんでね、なんかこう今日の放送ってダメだよね。なんか体の悪いことばっかりの話で、なんか全然ダメじゃん、みたいな。老人がこう、病院に行ってどうみたいな感じで、そこでお互いのこう、悪いとこ自慢みたいな、そんな感じになるようなね、そういう今日のラジオ放送でございますね。はい。ちょっとね、気を取り直せるかな、どうかわかんないけど、ジングルちょっと入れてね、最後の最後のお話をね、したいと思いますんで。はい、よろしくお願い、なおちゃん。はい、どうも。さあ、残りが大体約5分ぐらいかな。なんかね、ふたね、もうちょっとね、違う話しようかなと今日思ったんだけど、なんかこう、自分の不健康自慢がね、結構こう、なんかなんとなく盛り上がっちゃったんで、こうなったけど、実は、小学校とかね、中学校の時のね、話しようかなとかって思ってたんですよ。私のね、小中学校の話ね。ほんで、この短い時間で話せるかな、どうかなって感じだけど、要点をつまんでちょっと言っていくと、小学校、小学校の時に、 小学校、そうね、小学校入った時からかな。実はもうメガネかけてたんですよね。なんか黒縁メガネの、イメージ的には、あの人、中本浩二、あの人がかけてるような、ああいうメガネを多分してたと思うんですよね、小学校の時。ほんで、どうも、3歳ぐらいの時に、目の手術をしてるんですよ。で、それが、自分の中じゃあんまり覚えてないんだけど、自分の記憶にあるのはなんか物が二重に見えてたとかなんか言ってたらしくって、で、多分 病名というかその目の症状も多分斜視とかいうやつだったと思うんだけど、で、眼鏡をかけてました、でなんかね、その親戚のおじさんとか知ったおじさんとかにもう会うたんびになんか指一本立てられて、これ何本に見えるかとか、なんかそんなこと言われてたような気もするし、なんかだんだんめんどくせえなとかって思ってきてたのも事実。で、小学校の時とかは、まあそういう黒縁メガネかけてるんで、小学校の昼休みとかになんかこう音楽がかかって、で、なんかメガネの歌とかかかるんですよ。あれがなんかすごく嫌で、なんか、ああいうのがちょっとしたトラウマにあるかなって感じ。なんかメガネしてたっていうことは。んで、いつかな、多分、小学校の5、6年ぐらいから外したんかな、もうそういうのが嫌で。んで、別に、物がどう見えるのはどうのこうのとかもなかったし、なんかそんな感じの小学校でした。で、小学校の時に、まあ、うちは商売してたんだけど、花屋やってたんだけど、うちの母が、両親があんまり、まあ、仲良くない、商売やってるのはやっぱ仲良くなくって、いつかな、4年生ぐらいかな。5年生ぐらいに、もう要は離婚したかったらしくって、妹連れて、兵庫県の親戚のおばちゃんのところに行ったんですよ。行ったというかな、別居したんかな。で、本来ならば、私と妹を連れて行きたかったんですよ、うちの母ちゃんは、母親は。でも、なんか、俺が、今みたいなそういうこう社交的な性格じゃなかったんで、もう知らないどこの国は嫌だみたいな感じで、で、神田町ってとこに残ったんですよね。で、そういう感じで、中学校の1年生ぐらいまでね、ずっと別居、多分中1のぐらいだったと思うんだけどね、あのぐらいまで別居生活が続いてたんですよ。だからあの時に、まあ仮に、一緒に関西の方について行ってたらもう全く違う人生になってただろうし、なんかどうなってたんだろうなって思う時は、時々あるけどな。で、まあ中学校の時に座って、うちの母親が、帰ってきて、またまた家族4人の生活が始まるんですが、まあやっぱしこの話はこの短時間じゃ無理だね。もう、これはまた次回のね、何かの時にお話しようかな。はい。多分ね、これ、もしテレビだったら、続きは来週とかなんかそういう風に出てると思う。テロップが出るはずなんで、まあ、ここもね、心の目でね、テロップを皆さん出していただきたいと思います。はい。じゃあ最後のね、ちょっとジングルを、なおちゃんよろしくお願いします。
応援貢献夢の種。
はい、じゃあね、残り少ないけど、まあ、この暑さに負けずにね、次回まで、皆さん元気で、やっていきましょうね。はい、なおちゃんもぜひ元気で、ね、また会いましょう。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。バイバイ。はい、さよなら。